です。で今回は副作用が多いうつのお薬どんなのあるのということでお願いします。
はい、ありがとうございます。で今回そのやっぱり薬の話ということで、
うん、
今一般的にね、
うん、
抗うつ薬は、
うん、
もううつのも本当に結構もう気分が沈んじゃってるなっていう人に対するお薬と、
うん、
抗不安薬、
うん、
っていうのがこれはどちらかというとうつほど、
うん、
だからまあ気持ちが塞がってないなとか、うん、まあ、やっぱり軽い不安感があるなっていう、
うん、
方に使よく使われるお薬なんだけども、うん、まあ、こういうのがメインでありますよっていうね、
抗うつ薬と抗不安薬っていうのを大きく分けるとこの2つがあるんだ、
う
ん、
って言っちゃっていいかなっていう、
うんうん、
まあ、要はうつかうつの人か不安、うん、まあ、不安な人かってあるんだけど、
うんうん、
で今自分でも言ってて思ったけども、うん、うつの人と、
うん、
要は不安の人、まあ、まあ、不安障害っていう言葉でいいんだけど、うんうん、の違いって、
うん、
パッと見て分かる、
もう全然分からないんで。うん、まあ不安なんだろうな、うつは落ち込んでるんだろうなみたいな、
そう
もうとんでもなく何のひねりもない回答しかできないんだけど、
いやもうというまあこれほんとね、まあ、人によってはね、いやうつの方がまあ、確かに慣れてきてくると、
うん、
ああどっちかって言ったらうつの人だなとか確かに分かるは分かるんだけど、
分かるんだ、
でもね、うん、やっぱりこれ主観なんですよ、教会、
今までのうつ その診断の方法とかの話と同じで、
うん、なんかこう、まあ、例えばなんだけど、なんか意外とあすごい暗そうだなっていう人でも、
うん、
いや実は本人的にはそうでもないよっていう、
うんうん、
人もいるし、まあ、すごいこれ今失礼な話をしたけどね、
うん
うん、だその逆もあるわけですよ、あこの人大丈夫そうだなっていう、あ明るく喋ってるから大丈夫そうだなって思ってるけども、
うん、
実はやっぱりすごい不安をかく、もっと重い、
うん、
気持ちを抱えてるっていうのもあるから、うん、これすっごい分かりやすい、分かりにくいところなんですよ、
うん、
これなんだけども一応ね、その、まあ、うつと不安の、まあ、簡単な、ね、まあ、これ本当いろんな本でも何が違うのかってすごいやっぱり難しいっていう文章、やっぱり言葉ばっかなんだけど、
うん、
一応うつは過去を後悔する、昔のことを後悔する、
はいはい、
で不安は未来のことを心配する、
はいはいはい、
っていうのがやっぱ言われる、なんかこれちょっと分かる気もするじゃん、
うんうんうん、
過去のことをすごい後悔してる人はなんかすごいやっぱ気分がすごい塞ぎこちになるし、
うんうん、
この先どうなるんだろうっていう人は確かに不安だなっていう、
うんうんうん、
これは確かに分かりやすいなと思ったり、うん、あとはもう同じように暗くなっちゃってても不眠症とか、
うん、
まあ、もう食欲がないとか、
うん、
もう明らかに体への症状が出ちゃってたらは、まあ、もう鬱だわ、
はいはいはい、
でそういうのなければ不安かなとかね、
うんうんうん、
でもこれ本当大体の分け方でしかないんですよ、
うんうん、
今みたいにその睡眠とか、
うん、
まあ、食事とか、まあ、あとはそのやっぱり、まあ、そういうのに加えて体重とかがどうなってるかとか、
うん、
一応のそのね、前回もそのうつのとかで診断するの何かあるって話だったけども、
うん、
やっぱりそういう一応の基準はあるんですよ、
ああそういうあのチェ
ックさっきのチェックのアンケートみたいな、
うんうん、項目に盛り込まれてるんだ、こういうのが分かるようなところが、
でも一応あるんだけども、
うん、
これやっぱりどうしても本人の意識なんですよ、
うん
うん、アンケートチェックするのは、
うん、本人だもんね、
そう、
誰かね、
う
ん、他人がいるわけにいかないしね、
そう、まあ、なんか僕らも免許取るときにさ、なんか、
うん、
あなたは運転に向いてますかっていうチェックがあったの覚えてる、
はるか昔すぎてね、お恥ずかしながらお恥ずかしながらあったっけ、
俺あれね、なぜ覚えてるかっつったら、
うん、
俺あなたは注意ですって言われたからね、
どういうこと、
あなたは有料ドライバーになれないって言われたんだよね、
そんなこと最初から判断されるのあったっけ、そんなのそんな、なんかあなたはもう未来がないですっていきなりそんな厳しい現実突きつける、
いや別にそれで免許は取れたけど、
うん、
なんか今でも覚えてんだよね、
うん、
なんかで確かに言われて、
うん、
ちょっとなんかね否定ができなかったんだよね
どういうこと
注意力散漫ですとか
運転
中の注意力が散漫になりがちですとか、
うん、はいはいはい、
で実際僕ねこれあここでちょっと話させてもらおうと思ったんだけども、
うん、
あなたは運転に対しての注意力が散漫になりがちです、
うん、
でなおだからそのスピードメーターとかを見落とすこととか、
うん、
あと例えば曲がる時とかの、
うん、
要は縁石とかそういう乗り上げとかそういう、まあ、要は すり傷、
うん、
大きい事故にはならないけどそういうのがなりやすいドライバーですって言われて、
うん、
俺現実やっぱり、
う
過去スピード違反で2回やらかしてる。
めっちゃ当たってるじゃん。
そう。で、うん、俺が昔、うん、まあ、親から譲り受けた車、
うん、
ボッコボコやったからね。
めちゃくちゃ当たってるじゃん。
当たって
めちゃくちゃ正しかったじゃん。
正しかったんだよ。
正しかったね。
でもまあ、だから本人の意識だから、まあ確かに当たれば当たるんだけども。
ああ、そうかそうか、そういう、こう、うん、真相的なところも含めて判断してるからってことか。なるほどね。
当たれば当たるんだけど、でも確かにこれって見分けるのとかって、パッと見たらまあ分かりにくいですよっていう、打つと不安っていうのは。
うん、
で、だからでもじゃあ何が一番大事なのかっていうのが、まあこれそもそも論で申し訳ないんですけども、
うん、
もうまあドクターとか、
うん、
まあ、医師と患者様のコミュニケーション、
うん、
これがまず大事ですっていう、
うんうん、
でまず話をして、まあ、
うん、
まあ、この症状が出たその経緯とか、
うん、
要はストレスがどうやって起こったとか、
うん、
家族の方にもストレスいるんじゃないかとか、
うん、
生活習慣とかどうなのかなとか、
うん、
例えばそういうカウンセリングが必要なんですよっていう、
うんうんうん、
なので実際今ね、精神科って、本当にカウンセリング専門の病院とか増えてきてるんだよ。
カウンセリング専門っていうのは、
カウンセリングのた、要カウンセリングのためだけで予約を取る時間、
うん、
薬、別にそれで受診したことで薬が出るとかじゃないんだよ。
ああ、
そう、
なるほどね。
そう、まあ、カウンセラーとかもしくはその医師と話をするためだけに病院に行くって言って、
うん、
その話をするっていう、その時間だけ、
うんうん、
でこれが、ね、しかも夜遅くまであったりとか、
うん、
でこういうの病院が今大事だよって言われてるぐらい、
うん、
やっぱりカウンセリングがメインになってきてしまうっていうのはある。
あ、まあ、薬ももちろんあるけれども、うん、大事だけれども、それぞれやっぱりこう、うん、お医者様との コミュニケーションとか、
そう、
そういうところがやっぱりすごい大事になってくるんだよ。そうそうそう、っていうことなんだ。
で、まあ、少し薬の話につなげると、
うん、
やっぱり患者様でも薬に対してもらったけど、
うん、
飲むの怖いなって人当然いるわけですよ、
うんうん、
やっぱりこれで本当に治るのかなとか、
うん、
副作用が出たらどうなんだろう、
うんうん、
まあ、そういうのがやっぱり不安になるし、
うん、
だからこ そ, そのまず患者様のそういう不安感も含めて、
うん、
まあ、いろいろ話を聞いて、まあ、この患者様とどんな治療が大事なのかな、
うん、
この人にはどういう治療が必要なのかって一緒に考えていくっていう、
うんうん、
で患者様には、まあ、それに対してあなたはこうだから薬飲まなきゃいけないんです、
うん、
こういう面もあるけども、でもこの薬にはこういういい面があるからあなたをきっといい方向に導いてくれますっていう、
うん、
ことを促していくっていう、
うんうん、
で、まあ、その心理教育っていう言葉なんだけど、
うん、
まあ、これがまず重要ですよっていう。
なるほどね、
うん、やっぱいろんなうつとかのやっぱうつのガイドラインとかも医師用のガイドラインとかも今回読んでみたんだけども、
うん、
やっぱりその心理教育っていうのがやっぱりまず大事だよっていうのは、
うんうん、
まあ、出てきたね、
うんうん、
まあでもここで終わってしまうと本当このねラジオ何のためにやってんの
って。まあね、いや分かる分かる、すごく分かる、すごく、うん、うっちゃんの言なんていうの、今の話がすごい大事だって分かる一方で、やっぱりちょっと癖の話も聞いてみたいよねっていうところがあるかなと思うので、そちらもぜひお話しいただければ思います。
すいません。じゃあ、まあ、まあ、ここまでの前置きをしまして、
はいはいはい、
で、一応薬の話をしていこうと思います。
うん、
で、今、うつと不安っていうので、
うん、
そもそも一応違うよっていう話を今してきたんですけども、
うん、
やっぱり薬の中で、まあ、さっきもあったけども、抗うつ薬、
はいはい、
まあ、うつに対する薬、
うん、
と、抗不安薬、
うん、
不安に対する薬がありますよっていう話をしたんだけども、
うん、
まあ、実際じゃあこれを使い分けるのかっていうと、
うん、
まあ、使い分けるというよりは組み合わせていくっていうのは正解。これ、まあ、そのやっぱりメリットデメリットっていうのがありまして、
うん、
で、まあ、その話をちょっとこの今回していこうかなと思うんですけども、
うん、
まあ、まず言った抗うつ薬、
うん、
まあ、もちろんうつの人で軽い人からも使うんだけども、基本的にはある程度重い、まあ、ある程度しっかり症状が出てるなっていう人、
うん、
例えばもう眠れないとか、
うん、
もう不安で眠れないとか、
うん、
それこそ食欲が落ちてきちゃってるとか、
うん、
でもまあそういう方にはもう間違いなくこれを使っていかなきゃいけないよっていう、
うんうん、
でこの薬が前回お話をしました、
うん、
セロトニンとか、
はい、セロトニンね、
そう、幸せホルモンセロトニン、
幸せホルモンセロトニン、
そう、
超欲しい、うん、
とそうそうと、ノルアドレナリン。
ノルアドレナリンね。テンション上げ上げ
に、こう、そうそうそう、
アドレナリンと、
そう、
こう、同じような効果を持つ
やつだよね。
そうそうそう。
合ってる？合ってる。
よかった。
合ってる。 バッチリです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、この前、例えばさ、前回もちょろっと話したけども、例えばこの人は不安が強いなとか、
うん、
だったら、あ、じゃあセロトニンを補ってあげる薬がいいなとか、
うん、
あ、もう意欲がないわ、
うん、
だったらノルアドレナリンっていうのを、
うん、
まあ、増やしてあげる、
うん、
まあ、増やすっていうよりは正確に言うと、まあ、リサイクルっていう表現の方がいいんだけど、
リサイクル、
うん、ちょうど前回バケツリレーの話をしてくれたの覚えてる？
そっち超覚えてる。セロトニンをバシャバシャ回していくんだよね。神経同士とね、伝えていくんだよね。
そうそうそうそう、うん、で、あれさ、最後にバシャって言ったのこうちゃん覚えてる？
うん、特に意味なく言ったんですけど、うん、
あれね、実はまんざら外れでもなくて、
なんと
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 なんと、まあ、要はその伝える時にも、
うん、
そのやっぱりある程度こぼしちゃうっていう表現がいいのかな。
あー、100% 伝わってるわけじゃない
んだ。じゃないんだよ、うん、そうで、だからそれで、その、まあ、要は100じゃなくて、まあ、いくつかっていう数字はまあここでは曖昧すぎて出さないけども、
うん、
全部が伝わってない、こぼれちゃってるのがあるんだよっていうのがあるんだけど、
うんうん、
で、こういうお薬は要はこぼれちゃったものとか、
うん、
こぼれちゃいそうなものとかを、
うん、
もう一回伝えてあげるっていう、
も
う一回再利用してあげようって。
へ
え、そうそう、
こぼれちゃったのが分かるんだ、その薬によって。ちょっと、まあ、多分すごい専門的な話になっちゃうんだろうけど、
まあ、なんか正確に入りきらないんですよ。次の人に伝えたいんだけども、全部は渡せないんですよ、いっぺんに。
なるほど、なるほど。
まあ、だからバケツリレーでバシャが実は本当ね、
うん、
表現としてよかったのは、うん、結構ザバッていっちゃうから。
ああ、なるほどね。受け取り結構かけられちゃってるんだ
はみ出すものがどうしても出ちゃうんですって。
結構荒めの人なんだね。
そう、
めちゃこぼしながら渡してるから
で、まあ、もちろん神経に入ったら、そもそも正確に言うと、
うん、
その神経さんもいろいろ、まあ、例えば、まあ、セロトニンとか、
うん、
ノルアドレナリン、まあ、例えば水で伝えようか、
うん、
じゃあ上げようっていう時に、
うん、
じゃあノルアドレナリンの赤いお水を渡していこうって言ったら、
うん、
みんなね、赤いお水を実は持ってる状態で、
うん、
でも一応もらってきた、じゃあ自分の赤い水を渡してもらった出すって感じなの。
はいはいはい、うん、
でもまあ、でもそこを渡す時が雑だから、
うん、
こぼれる、まあ、ザバっていってこぼれちゃうんだよ。
そこは丁寧に仕事していこうよやっぱね、ほら、こう一つ一つの細かい動作がさ、
そうそうそう、
バケツ受け取る時のさ、こう、うん、いかにスムーズにこぼさないようにやるかって大事になってくるんだからさ、そこはやっぱりさ、俺何の話してるんだっけ
いや、でもやっぱりね、もう1分1秒どころじゃないから、もっと早い。
ああ、そっか、
そう、
そっか、それはちょっとじゃあしょうがないかな。ごめんなさい。いや、その抗うつ薬って基本的にそのセロトニンとかノルアドレナリンっていう、
うん、
そのものを、
うん、まあ、こぼしちゃう分を再利用しようっていう。
そういう薬なんだね。
そうそう、再利用してあげましょうっていう。
うん、
そう。で、そう、まあ、なんかこれによって、例えばまあ普通に飲んで増やすよりは、普通にお薬飲んで増やすよりは、よりもともと体が持ってるもんなんだから、
うん、
より安全じゃんっていう。
ああ、そうか。別になんか何か新しいもの入れてるわけじゃないから。
う
ん、
そうそうそうそう。そう、まあ、飲んで増やすっていうよりも、そうそうそう、もともと自分の体の中にあるやつを、まあ、出せって指令をするよりは、
うん、
やっぱりなかなか出せって指令されるとさ、
うん、
いつか疲れるじゃん。もう
命令はね
それよりは、まあ、せっかく無駄になっちゃってるものを、
うん、
少しでも無駄なくやっていきましょうの方が、
うん、
まあ楽、気持ち的にも楽じゃん。
体にも実際負担はない。
その方がやっぱり負担は少ないはず。
うんうん。
まあ、こういう、まあ、物の増やせっていう指令を出すのが難しいっていうのもあるはあるんだけど、やっぱそういうの、そういうのよりは絶対こっちの方が副作用は少ない。
うん、
うん。っていうのもがメインですね。
うんうん。
で、まあ、かといって、まあ、そういうリサイクルをしますよって。で、不安を、実はの抗うつ薬って、
うん、
まあ、今もね、まあ、あるんだけど、今、ここさえ、ここね、本当十数年。
うん、
出てきてる薬は本当副作用が比較的少ないよっていうのはどんどん出てきてるんだけども、
うん、
一昔前の薬、
うん、
まあ、今でもね、本当重度の重いうつの方には使う薬なんだけども、
うん、
やっぱ副作用がね、まあ、少なくない、多い。
あ、そうなんだ。
例えば口が乾くとか、
うん、
便秘をするとか、
うん、
で、まあ、気持ち的に抑えすぎて眠気がすごいふらつくとか、
うんうん、
まあ、あとこれ、まあ、ちょっとあれだけど、トイレとかの排尿障害、
うん、
要はおしっこの出が悪くなるとか、
あ、うんうん、
だからまあそういうのが、まあ、あるんだけど、これちょっとまあこういう、まあ、 あるお薬がそういうなんか、まあ、抗コリン、まあ、アセチルコリンっていう表現で、まあ、これはちょっと今回あんまり詳しくしない話なんだけども、
うん、
だそういうのも抑えてしまう、一緒に抑えちゃうから副作用も出やすいよっていう、
うんうんうん、
でもここさっき言ったけど十数年出てる薬はなるべくそこには負担かけないように、
うん、
さっきも言ったじゃん、もともと体の中にあるリサイクルをより有効活用しよう、
うん、
その方が副作用少ないからっていう、
うんうん、
だそういう流れになってきてるから副作用が少ない薬っていうのは出てきてるよっていう。
昔の薬はそのリサイクルの薬ではなかったの？
一応リサイクルはリサイクルなんだけども、
うん、
もっと例えばあの今副作用が少ないっていう薬はあのさっきの言ったセロトニンとか、
うん、
ノルアドレナリン、
うん、
を、まあ、要はそこに、まあ、注目してより選択的にリサイクルを活発にしようって薬なんだよ、
うん、あ成分を絞ってるんだ。
そうターゲットを絞ってるんだけど、
うん、
昔の薬っていうのは要はここら辺全般的に作用させちゃうっていう。
あもう全部活性化させるみたいな。
そう全部活性化させるなり全部抑えちゃえっていう薬みたい
な。ああなるほどね。
だから他のところも抑えちゃう。
ああ他のところにも影響が出ちゃうからこういうそれが体の症状となって、
うん、
副作用として、うん、あ症状副作用として出てきちゃうんだ。
そう。だからまあそういうのもあるから、でももちろん例えば今言ったけど全部抑えちゃった方が確かに効くは効くんだよ、うん、絞るよりも、
うんうん、
絞ろうとするよりも全部バッてやっちゃえの方が効くは効くから確かに重い人には今でも使われてるけども、
うん、
なるべくやっぱり重い人だけにしようっていう流れ、
うんうんうん、
やっぱり副作用はね、副作用出ちゃうとやっぱり薬を続けるのも辛いからね。
あーなるほどね、そういう要素がそういうところも出てくるのか。
そうで、まあ、そういう風に今副作用も、まあ、少ない薬も出てるし、なそういう意味でうつの方への薬のケアって選択肢としてすごい広がってるんだけども、
うん、
これちょっと時間がかかるっていうデメリットがあるんですよ。
あその
抗うつ薬がね
ちゃんと体に作用するまで、
うんうん、
どれぐらいかかるの？
これガイドラインにあったんだけども、
うん、
6から8週間
あ結構長いんだね。
そう
1ヶ月半から2ヶ月ぐらいっていうこと。
そうまあね、一応ねこれはあくまで安定した効果が出てるだから、
うん、
でもじゃあもう少し早い段階でも効き始めるとは言われてるんだけども、うん、それでも最低 2,3 週間は飲んでね。
あじゃあ抗うつ薬っていうのはさっきそのリサイクル、うん、その幸せホルモンとかリサイクルだけども、うん、変だけど飲んで数時間で効果が出るものは一切ないっていうのを覚えてた方がいいんだ。もうあくまで継続して1ヶ月、うん、2ヶ月使ってようやく効果が出てくるっていう。
そういう
あもうそうなんだね、結構時間かかるんだね。
そういうのもあってなんかやっぱり続けてもらうのが大事なんだけども、
うん、
でこれだけ時間かかるとやっぱり例えばもう 今もう辛いんですっていう来てる人に、
うん、
1ヶ月間から2ヶ月後に聞いてくるので、
うん、
しっかり飲んでくださいねって言っても、うん、はってなるやん。
いや飲むと思うよ。だって今辛いんだもんね。
そう
だから今辛くてようやく病院に来たら何2ヶ月ってもう、うん、
そう
ってなるよね。しかもなおさら多分これはもう精神的にもすごい辛いだろうからさ、うん、そういう人たちは
そうなんかこれに対して、もう一個抗うつ薬と比較を出した抗不安薬、
はいはい、
これは抗うつ薬に比べると早いんですよ
効果が出るのが。
出るのがね、
うんうん、
これ早いものでは数十分で効果出ます。
極端に早くなるね。
すごいでしょ、
うん、
だ一応その抗うつ薬が時間かかるからそのサポートとしても使えるよっていうのがあるんだけど、
だからその組み合わせた方がいいよってうっちゃんが話したのはそういうこと。
そう
最初のところで、
うんうん、なんだまあ、もちろんそれ安定してきたら抗うつ薬だけでもいいじゃんとか、
うん、
抗不安薬はなくしていこうっていうふうにしたいんだけど、
うん、
でもこんだけ効果早いんだったら抗不安薬をずっと続けりゃいいじゃんって思われるんですよ。
だってもう早く効果出るんだったらそっちの方がいいよね、
うん、これが、こうなるべく、まあ、本当ねなるべく抗不安薬を減らしたいっていう理由があるんですけども、
うん、
これ理由としてはちょっと副作用とかが結構はっきり出る。一応さっきの、まあ、抗うつ薬でも重い人とかに使うやつが、まあ、口が乾くとか、
うん、
便秘とかいろいろ言ってきましたけども、
うん、
この抗不安薬って、まあ、もちろん薬の種類とかにもよるんだけども、
うん
まあ、デメリットとして依存しやすい、うん、飲み出したらもうずっと、
うん、
もうのなもうこれなくなったらもうダメかもしれないっていう、
あ不安になっちゃう、
うんになるのと、あとこれも薬にもよるんだけども、 筋肉が緩くなりやすい。
うーん、
だから長期間飲んでると筋肉が弱くなったりして、うん、まあそういう意味でふらつきとかもあるんだけど、それこそあの特に、まあ、どんどん年齢とともに筋肉とか落ちていくから、
うん、
これによって筋肉が落ちていったら、それこそ早いうちから例えばもう歩くとか走るとかが難しくなるとか。
あ、いや、あのちなみにさ、うん、ちょっと今更戻って申し訳ないんだけど、
うん、
あの抗うつ薬はさ、うん、そのセロトリンとノルアドレナリンっていうその幸せとかテンションに関わる物質をリサイクル出す薬だったじゃん、
うん、
抗不安薬も同じなの、うん、内容自体は。
あ、ありがとう。ね、これあ聞く場所が違うんだよね。
聞く場所が違う、
うんうん、あのというのもこれ睡眠薬とかのとこにも関わってくるんだけども、
うん、
どちらかというとさっきの抗うつ薬っていうのは、うん、さっきの脳内のセロトニンとかノルアドレナリンだったじゃない、
うんうん、
抗不安薬は例えば体の中でここに効いたら不安感が落ち着くとか、
うん、
いやかここに効いたらあれで、抗不安薬ってちょっと不眠症にも効く効果があるって言われてんだけど、
うん、
ここに作用したら眠気を出しやすいっていうところがあるんだけども、
うん、
要はそこを直接こうあの刺激するって感じ。
あ、なるほど、うんうんうん、
あそう、だからセロトニンとかノルアドレナリンの、まあ、リサイクルとかに比べて効果が早いのも、うん、もう不安感を抑える場所、眠りを出す場所を直接的に刺激するから早いんだよ、効くのが。
そういう場所が存在してるんだね、
うん、
こ
う
不安を感じてる場所みたいのがあるの、物質っていう、
そうそうそう、
ちょっとどういう表現が正しいのかわからないけれども、
あ、まあ、脳内にそういうところがあると思ってくれれば、
そこをダイレクトに抑えるような薬なんだ、
うん、
だから効果は早いけれども、うん、
そう、今言った通りです。ここを抑えちゃうと一緒に筋肉とかの働き、まあまあ、正確に言うと、まあ、筋肉とかの働きに、
うん、
もうあの弱くしやすくなったり、
うん、
でやっぱり直接効いてくれてるからこそ、うん、やめるとなると、
うん、
そこの刺激がなくなった時って、
うーん、
あれもう、あ、やばい、不安があってまた出てきやすい、依存しやすいんだよね、
薬で抑えてるだけだから。
そう、
あのなくなると当然出てくるし、そうするとまたもう本人的にまた薬が欲しくなるしっていう、
うん、
結構じゃあちょっと怖いね、
うん、
なんか。
もちろん かといって不安感で眠れないとか、
うん、
そういう不安感を抱えてる方がそれはストレスは体に悪いので、
うん、
これに関しては例えば薬の量を少なめにするとか、
うんうん、
もちろん多い量の方がなりやすい、さっきの副作用は出やすいから、
うん、
なるべく少ない量で頑張っていきましょうとか、
うん、
だから必要最低限にしましょうね、
うん、
で大丈夫そうな時は飲まないでいきましょうね、
うん、
っていうのが結構一般的、
うんうんうん、
まあそう、これが抗不安薬と抗うつ薬で、あと一応これ患者様からもたまに聞かれるんだけども、
うん、
漢方、
はいはい、
漢方でも実はその、うん、まあ、うつに対して効くよっていうものがあることがある。
へ
え、うん、まあ、これちょっと、まあ、固有名詞出しちゃっていいんだけども、うん、一応そのうつのガイドラインにも載ってるんだけども、
うん、
神逍遥散っていう漢方は、
神逍遥散、
そう、神逍遥散、
これはね、漢字が全く読めなくて神逍遥散って読むんだ
よそうそうそうそう、
あのごめんなさい、ちょっと僕これ漢字がちょっと若干なんて言ったらいいか分からなくて、
うん、
よろしかったら皆さんぜひ神逍遥散で調べてみてください
本当ね、
逍遥は特に読めない、
読めないね
神はまあ加えるに味だから、
そう、加えるに味だからね、うん、読みやすいんだけども、うん、一応、まあ、これに関してはこれはうつに対して効果があるよとは言われてる。
うーん、
で、まあ、抗うつ薬と一緒に飲んでも、例えば抗うつ薬だけの時よりもこれを一緒に、漢方を一緒にした方が効果があるよとも、その一応ガイドラインには載ってた。
へ
ー、で、ただね、うつの人にいろんな漢方のアプローチするしてるんだよ、現実問題として、
うん、
例えばこの漢方が効きやすいとか、
うん、
例えばこの漢方飲んでると気持ちが落ち着くとか、
うん、ま
あ、実際多分あの眠れない方に出る漢方とか結構あるんだけど、
うん、
ね、実は他の漢方はその、まあ、エビデンス、要は効果が微妙なんですよ、
うん、
これというのも漢方って体質にがすごい左右されるんだよ。
なんか薬、なんかそのイメージなんだけど、
うん、
お医者で出される薬は割とこうどっかの幹部とか場所に効いてて、
うんうん、
漢方って直接なんかこう体のそもそものなんかこう機能を高めていくみたいなイメージがあるんだけど、
うんうんうん、まさにその通り、あの本当に漢方っていうのはもうやっぱり体のバランスを整えるとか、
うん、
血流の巡りを良くするっていうのがメインなので、
うんうん、
まあ、あくまでその うん、今お話あった通り、まあ、病気の、まあ、言葉あるけど病気の人でここが悪いっていう人には、うん、例えば一般的な、まあ、西洋薬の方がここを抑えるとかのメカニズムがあるから効きやすいんだよね、うん、でもあくまでその、まあ、体のバランスを整えるとかなので、うん、効く合う人にはすごい合うんだけども、
うん、
あの微妙な人には本当微妙、
うん、
だからやっぱりその漢方、まあ、もちろん今漢方の方がやっぱり安全だ副作用が少ないとか言われて、うん、漢方をすごい大事にされてる僕もその考えはいいと思うんだけども、
うん、
ただそれで例えばこれ例えば市販薬の漢方とかにこれとりあえず飲んどけば大丈夫だなと思う前に、うん、やっぱり医師とか薬剤師には相談してほしいかなって、う
ん、あ漢方を自分の歯で使い始める前に、
うん、そうそうそうそう、
うん
う
ん、
まあ そうだねどうしても抗不安薬とか抗うつ薬は絶対医師とか薬剤師の目を通して出るものなんだけど、
うん、
漢方って結構気軽に変えちゃったりするから
そうって、ね、ちなみにこの上松陽さんもどこかの、
うん、
なんて普通に買えるものなのこれ
買おうと思う売ってるとこは売ってる
ああなるほどね、うん、まあこういうエビデンスはあるけれどももし実際に使う人がいた場合にはちゃんと事前にやっぱり、
う
ん、薬剤師さんとか、うん、あのかかりつけのお医者さんに相談してからの方がいいっていうことだ
そうだね
うんうん
で一応こう、まあ、大体の話ですけど抗うつ薬抗不安薬、まあ、薬の話がここまででしまして、
うん、
次回は、まあ、やっぱりうつの方で、
うん
まあ、すごい大変多く見られる不眠、
うんうん、
これについて次回は話していきたいかなと思います、
うん、了解ですじゃあ、今日はこんなところですかね
はい、
はい、ありがとうございますじゃあまた次回ということでありがとうございました
ありがとうございました。